皆様お疲れ様です。
お疲れ様
お疲
です。
れ様です。
同級生と久しぶりにお酒を酌み交わすっていうことがあったんですけども、一人男性がメガネをかけてはいるんですね。で、そのメガネが、よかったわって言ってたんですよ、その男の子がね。で、何が良かったんって言ったら、今日このメガネはいつもと違って老眼の入ってるメガネを持ってきたもんで、メニューがよく見えるんやわっていう話をしたんですよ。ええと思って、そしたらもう一人もそうなんです。最近老眼がひどくてっていうふうな話をしてきたのが、すごい私としては衝撃的だったんですよ。私はまだ老眼が出てないんですけど、そういう年にもなってきてるじゃないですか。まさか同級生からそんな老眼鏡を作るまで老眼がひどくなっとるっていうことを、いきなりパンチを食らわされたんですけど、そういうちょっと年を感じるエピソードっていうのが皆さんあれば、そんな重たいものじゃなくてちょっと軽い感じの、そういう年を重ねてるな自分っていうのを改めて感じたよっていう話を皆様ちょっと今日は出していただきたいなと思っております。
秀樹、今いくつ？
私44で今年45になります。
それで友達が老眼鏡を作っててびっくりするっていう理由が全然わからんねんけど、当たり前のことちゃう。
ねえ、自分がだから老眼が入ってないから驚いたんですけど、意外とその、綾子さんでも、三浦主任でも、老眼の話しないじゃないですか。私から一つ違いぐらいの人たちが。
老眼っていう名前をやめてほしいですね。
ああ、そうや
ネー
な。
ミングがもう、漢字がすごい嫌ですもん。あ
確かにね。
れだから今、老眼鏡って言って売ってないよね。リーディンググラスとか、別の言い方になっておしゃれなやつ売ってるよな。
そうなんですか。
綾子さん言う通りっちゃう。その老眼っていう言い方、別に老っていう言葉が悪いとは思わんけど、なんとなく抵抗があるっていうのはあるかもしれんね。認めづらいというか。
私たまたまここに見える赤塚主任と同い年で、来年50ですよね。はい。赤塚主任が、ちょっと自分の周りの中では、老眼鏡着用者1号ぐらいだったので、
本当です
それ
か。
もちょっと、私も成長と同じぐらいショックではありました。
私振り返れば35ぐらいからもう老眼です。
いいか。
それちょっと早いかもしれない。
気づいたのが遅かっただけで、今思えば近いもの見えづらかったなって、もう35ぐらいから見えづらかったです。
もともと目がいい人ほどなるっていうことはもう立証されてんやろ。
目がいい人ほどなるんですよね。
そう、目がいい
です
人
よ
ほ
ね。
ど
です
な
よ
る
ね。
んでしょ
そうなんですよ。ですので、私もその目が悪くてコンタクトを常につけてますけど、
う。
ですので、老眼になりにくい体質って言い方変ですけど、老眼になりにくいんだろうなって思っています。
そう
た
そう。
だ。
せやで、俺の友達とかがよく言うのは、老眼になるっていうのは目がええ証拠やって、むしろ自慢してきよね。確かに一理あるっちゃあるかなとは思うんやけど、って考えたらどうなん、あやこさん。
いや、赤塚主任もすごい、めちゃめちゃ遠くまで見えてましたよね。もう視力、本当2.0では計り知れないぐらいもっと
そうです
あるん
ね。
じゃないかなって。
今でもこの間の健康診断1.2とかですよ。1.2とか1.5とかです。
つまり、だから裸眼の威力っていうか筋肉がすごいしっかりしとるからこそ、老化で手元のものが見えにくくなるっていうことが顕著にわかるっていうことやな、老眼って。全然老眼にならん人っていうのは逆に言うと、もともとずっと若い頃から視力で苦労してきた人っていうことでしょう。トータル考えたら老眼になる方がお得なんちゃうのって思うときあるけど。
確かにそうですよね。
確かに。
だからそんなに老眼そのものが、なんていうか、年取ったっていう代名詞みたいに、そもそもあんまり思われへんっていうか、他の人ないの？年取ってといえばもうこれやな、みたいな。
健康診断の結果が怖くなります。年を取るごとに怖くなってますね。これみんな多分あるんじゃないのかなと思うんですけど。
なるほど、なるほど。それ
何か
は、
出ないかビクビクと。
もう年々病院や薬の話が増えてきてますよね。確実に。
もう健康診断前の皆さんの意気込み結構すごいんですよね。
すごい。
ご飯食べやんだりとか。
あかんや。
私もね。
もうすごい、すごいなっていうのを耳にします。
ねえ、しかも急に外に出かけて歩いて帰りますとか言ってくる人もいますしね。トイレ開きませんよって。開きません、開きません、迎えに行きますからって。
ああ、なるほどな。ああ、そっちの方がなんかピンとくる。確かに怖いね、健康診断の結果。ああ、
若い時はもう全然思いませんでしたけどね。
三浦食事、確かにお昼ご飯、食べてましたよね。
聞こえましたよ。聞こえました。
特別食でしたよね。
当日だけおにぎり食べとって。
自前の特別食と思って。
主治医の先生から採血前は控えるように言われました。やっぱり食べ物で変わるみたいですね。
確かにね。
で
も私自身で言うとそうですね。やっぱり体重が減らせれない。今までは思って減らせれたのに、思ってて減らせれないっていうのがきついですね。今までみたいに頑張ってるのに、あれ減り具合が全然足らんやん、みたいな。想像と体重の、その、はい。差が全然違うので。
燃費が悪なっとるっていうことやろな、せいで。
そうですね。
基礎代謝が落ちてしまったんですよね。
ですので、運動を日頃、本当にしてる、汗もかいてるにもかかわらず、なんでなのって、昔やったらこんなん一気に減ってたのにっていうのが嫌ですね。
同じ運動量をして、昔やったらこんだけ痩せたのになっていう感覚でやると、8掛けぐらいの体重しか落ちてないよな。
そうそうそうなんですよ。びっくりしますあれは。だから体重計に乗るのはちょっと怖くなってますね。
ああ、でも秀樹、そういう時ほど体重計しっかり乗った方がええんやで。
ああ、そうですか。
そう、もう何やったら1日3回とか乗った方がいいんやで。
あ、
もうだんだん、まあええわってなってくんね、人間って。
はい。
これ私いつも思うんやけど、焚き火の仲間の人たちって、ある程度年齢重ねて40代、50代になっても、そこまで体型が崩れる人って男女ともあんまりいないですよね。そうか。みんな自分自身としてはって思ってるってことか。
うん。いや、でも社長、デイルームにね、あれ15年ぐらい前の集合写真
置
いてあるんですけど、もう皆さん確実に大きくなってます。
あのな、伊藤くん、そんなんと比べたらかんわ。今の同世代の他の人たちと比べやな。昔の自分と比べたら全員そうやって。
同世代のね。
そうか。客観的に見ると、でも皆さんあんまり変わってないと思いますけどね。これ本当に。
大きくは変わってないですね。
それなりにでも皆さんすごい気をつけてますよね。城代主任もこの間その健康診断前に、なんか太らないようにしてるっていう話を聞いて私びっくりしました。城代主任ってずっともうなんか、キュッとした感じじゃないですか。
ねえ。言うてた。
ねえ。
すごい気をつけてるって。
びっくりしました。
伊藤さんとか気をつけてるんですか？健康診断前とか。
いやー、私は全くいつも通りの、私ね、もう幸いというか、ずーっと A ばっかりなんですよ。
ああ、素晴らしい。
言ってましたね。
あと、まあ、体重とかももう、うちに体重計もないですし、そんな、あえて気にしないようにしてます。まあ、あまり食べすぎず。野菜をしっかり食べとか、まあ当たり前のことをなるべく続けるようにしてます。
なるほどね。
毎日しているってことですね。
成長。預かったろ、もう体重計。
いや、でもその秀樹の場合は、長い距離走ったりするで、やっぱり体重管理してかんと。
そうですね。
膝とかも悪するし。
私の場合は、前も話してた、そのガーミンのね、スマートフォンに体重を必ず入力するので、そうすると、前回からプラス1増えましたとか、それで BMI も出てくるんですよ。もう、それがやっぱりその、怖いというか、上がっとったらどうしようとかってなってくると、不安になってくるので、体重計にちょっと乗りたくないなっていう時が出てしまいますね。走り足りてない時とか。
わかるわ。わかるわ。そういう時の体重計乗る時って、置く場所からちょっと考えて、すっごい慎重に、慎重に乗るよね。
うん、そうですそう。お風呂上がりやったら、まず髪の毛乾かしてから乗ろうかなとか。
わかるわ。わかるわ。
もう、こんな気にした
と。もうできる限りもう、軽くしてから乗るみたいな。
へ
え、汗も拭き切ってから乗るぞ、みたいな。でもそんな変わらんっていうの。
変わらん、変わらん。
他に皆さんないんですか、こういうのを感じてますみたいな。
私今年3月に、ちょっと還暦に迎えまして。
あ、それで赤いシャツ着てんのや。
あ、そうです、そうです、今
日。おめでとうございます。
すごい。
ありがとうございます。
もうすべてのことがもう若い時とは全然違いますね。で、まずもう最近走れなくなった。もう真剣にバーッとダッシュするような、そういうことが、膝痛めるん違うかとか、捻挫するん違うかとか、なんかそんな心配が出てきて、うん、もう怖くて走れないです。小走りぐらいで終わってますね。それと、一番変わったのが、歯がなくなってきました。もうね、自分の歯4本しかないんですよ。変月だけで3本抜けました。
抜けたんですか？
抜けたんです。突然抜けたやつもあるし、あ、抜けるなー言って抜けたのもあるし。
ありゃー。
まあ、
だから皆さん歯は大事にしてくださいよ。もうね、食べるのが苦痛になっていたりするんで、歯がないと。と、やっぱり義歯入れてるんですけど、もちもちのご飯食べると、全部義歯持ってかれたりとかね。するんで、どうしてもやっぱり年取ると歯は抜けやすい傾向になってくるっていうふうに専門家の歯科医の先生言ってましたね。でもちょっと私の場合ひどすぎるんで、皆さん本当にくれぐれも歯を大事にしてください。
おいくつで義歯作られたんですか？
義歯作ったのは50ちょっとぐらいですね。
あ、そうですか。
それも本当に部分義歯で、自分の歯いっぱいありましたよ。もう今もう全然スッカスカです。
でもまあそうなると、マサさん仕事柄、歯が、全て健康でないっていうご利用者の方もいらっしゃいますけど、その方の気持ちもわかるし、じゃあどういうしたら、園芸のね、自分を防げるかとか、そっちへ目を向けやすいじゃないですか。
そうですね。
あ、じゃあ、マサさん、そこら辺を重点入れて、こう、自分の得意分野に今後されていったらどうですか？なんかすごくいいことやと思いますよ、それって。
ああ、なるほど。
うん。その自分の経験からっていうね。
はいはいはい。
ね、歯がない辛さが一番わかりますよね。
わかります。
いや、それってこれからの時代、すごい大事ですよね。口腔ケアっていうか、大きくくくるとね。そういうこと
です。そうですよね。うん。誤嚥をなくすためにはね。
ね、
う
ん、食べるだけじゃなくて噛むっていうことがいろんなことにね、つながってくるんで。
そうです、そうです。
ね、うん、大事な。
私も3、4年前から毎月1回は必ず歯科行ってます。
へ、私も3ヶ月に1回は通ってますけどね。
まあでもちょっと正直言うと、私が一番最初から振った感じ、よりすごく重たい話になってきたので、ちょっと今週はこれぐらいにして、来週また切り替えて、話するということでいかがでしょうか。
はい。
はい。では皆様、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。